うございます。聖書と福音の時間です。今月22日鹿児島県のトカラ列島で国内では46年ぶりの皆既日食が見れるそうです。この天体ショーを見るために全国からこの地を訪れる方々がおられます。でもこのショーを寸分の狂いなく行っているのは月でも太陽でもありません。背後で秩序を保たれている神様なのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私は最近、日本の映画音楽を代表する作曲家久石譲さんの CD にハマってます。あの日本的なメロディーを聞くとなんだかホッとするんですね。先日この方のインタビュー記事を読みました。その中で久石さんはメインテーマとなるすごく美しいメロディーが書けた時にはそれに対立するメロディーを別に作るようにするって言われるんですね。綺麗な旋律だけで構成された曲にはしないっておっしゃるんです。なぜでしょうか。綺麗なメロディーを際立たせるためです。これはベートーベンやモーツァルトもそれを意識して作曲していたそうです。A というテーマがあると、その次にはそのテーマに反対するような B というテーマを持ってくるんですね。前菜の甘さを浮き上がらせるためにほんのちょっぴり塩を入れるのと同じです。反対の性質のものが入り込むことによって、そのものの価値は際立って味わえるっていう方法なんですね。これは政治についても言えます。不自由ということを経験している国民ほど、自由というものの価値をよく知ってるんですね。飢えに囲まれた世界では、一握りの穀物への感動があります。逆に、物が溢れた世界の中では、物の価値が分かりづらくなってくるんですね。ところで、神が愛なら、どうして世の中には事故や戦争や病気があるんですかと質問されることが時々あります。事故や戦争や病気は神様が初めから作ったものではありません。最善にして祝福の源である神様は悪や不幸を作ることはありません。この最善である神様に反逆した結果、副産物として様々な混乱や災いが生じたのです。聖書によると、罪を犯した人間アダムに対して、神はエデンの園から追い出したと。エデンの東に立ち入り禁止の印を置いたということが記されています。この時神様は、なぜ人間を楽園から追放し、茨やアザミの世界へ送ったんでしょう。苦難の中には人間に正気を取り戻させる効果があり得るからなんです。アメリカでは問題行動を起こした少年たちに対して少年院に行くか、5日間の野外キャンプに行くか選ばせる州があります。ある町の非行少年のグループは5日間のキャンプを選びました。こっちの方が刑務官に教育的指導を受けるよりはるかに楽だと思ったからです。やがて彼らは、キャンプのリーダーと助手によって、バスに乗せられ、目的地に向かいました。バスの中では、リーダーが、いくつかのルールを説明します。それは、このキャンプを安全に過ごすためのものです。そして、一人一人に、毛布と5日分の食料と、テントを配りました。山のふもとに到着すると、全員がバスから降り、徒歩で山の中に入っていきます。しかしそれは、想像を絶する険しい山であったそうです。あまりの荷物の重さに、ある少年はテントを置いていくことにしました。また、かさばる防寒服を捨てた少年もいます。雲一つない晴れの天気を見て、雨なんか降らないと決めつけて、雨具を捨てた少年もいました。ところが、なんと2日目には大雨になり、3日目は曇りで強い突風が一晩中吹き荒れました。テントのない少年たちは野外で 寝袋一つになってただただ我慢するより他なかったんですね。別の少年たちは食料をきちんと保管しておくというルールを守りませんでした。どうなったでしょう。野生動物によってテントの外に出しっぱなしにしておいた食料が食べ尽くされてしまったんです。この少年たちはルールを破ってもそれほど困らない文明社会で生活していました。ですからルールを守ることについて何の価値も見出していませんでした。わがままになった彼らは問題行動を起こしますが、注意されても一向に改まりませんでした。なぜでしょうか。ルールを破っても徹底的に困るという経験をしたことがなかったからです。しかし山の中のキャンプは違いました。自然界には自然界のルールがあります。野外生活には野外生活のルールがあります。そしてそのルールを知っているベテランの言葉に服従するということは自分の命を守るために必要なことです。守らなかったことのツケは皆自分の苦労と涙で支払うことになったんですね。山の中では泣いても叫んでもパパもママも助けに来てくれません。ただこらえるしかないんです。そしてこの辛い経験をするということこそがこの野外キャンプの目的なんですね。人生の中で降りかかる苦労の中には何一つ自分が悪いわけではないのにやってくるものもあります。その場合は別のケースです。しかしその苦労が身から出たサビである場合、サビの出るような身の処し方を改めさせ、捨てさせるには、エデンの園のような環境ではダメなんですね。悪いことをしながら何一つ行き詰まることなく、やることなすことすべてうまくいくという人生ほど悲惨な人生はないのです。悪を行いながらエデンの園で生活することができるとするなら、自分が悪いということを生涯知ることができなくなってしまうからです。しかし、ひどい目に遭うことによって、そもそもそんなことになった原因は、どこにあるかを頭を冷やして考えるようになるのです。多くの場合、最大の問題の原因は、神を忘れ、自分の思いつきに頼り、その場しのぎで、楽な方を選んで生きてきたことの結果であるのではないでしょうか。ところで神様は、なぜアダムをエデンの東に追いやったのでしょう。なぜエデンの北や南や西の方角ではなく東に追いやったんでしょうか。これには理由があるんですね。実はヘブライ語で東という単語をケデマーと言います。そしてこのケデマーという言葉には前方、前という意味もあるんですね。神様はアダムを東に追いやったのですが、それは同時に神の目の前、神の前方に追いやったという意味でもあるのです。つまり神様はアダムを前へ追いやることで、彼の後ろ姿をじっと見守っているという意味なんですね。そしてアダムが神なき人生に蹴りをつけて後ろを振り返るなら、方向転換するなら、すぐ後ろに神がそこで待っているというその姿を見出すことができると語っているのです。苦難を通して自分の人生を再点検し、神から離れていたことを認め、イエス・キリストを救い主として信じる者は、神様がすぐに抱き止めてくださるのだと語るのです。苦難は苦難そのものが目的ではありません。人に神を求めさせるための最後の手段なんですね。どうぞあなたもイエス・キリストを信頼し、ご自分の作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか。お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。